どうぞご着席ください。信じること、信仰を持つこと、私たちにとってそれは今必要だと思っています。それは宗教をやっているキリスト者だから、教会だから信じることが必要という意味ではありません。この社会にとって今信じることが必要なのではないかと思っています。信じることが必要、それは裏を返せばこの社会が信じることを忘れている、信じることを諦めている世界ではないかと思えるからです。誰かがどこかで悪巧みをしているかもしれない、それを早めに退治いたしましょう。そういう法律がもうすぐ出来上がります。どこかで誰かが悪巧みをし世界を混乱させている、誰かがどこかで大量破壊兵器を持って私たちを襲おうとしている、いつ何が起きるのかわからない、いつどこで不幸が起きるのかわからない、だから保険に入りましょう、だから法律を整備いたしましょう。人の行動を、人の振る舞いをしっかりと監視をすること、それで世界は良くなると。確かにそれで一時の世界は維持されるのかもしれません。しかしでもその世界の根本的に潜んでいるものは、私たちは何も信じられないというその世界観です。世界を信じてはいけない、世界は信じられない、その思いで今社会は動いています。私たちキリスト者はそのような時に何をするべきか。教会では信仰、信じると神様に言います。私は神様を信じてますよ、私には信仰がありますよ。でも月曜日から土曜日までは信じられない世界の中で、そう信じられないよね世界は、というのであれば辻褄は合わなくなってしまいます。私たちキリスト者は月曜日から土曜日までも信じていなければならないし、この世界に信じるということが必要なのだ、むしろ世界は信じられる場所だということを証ししていくのが私たちキリスト者の使命であろうと思います。おそらくそれはキリスト者のみならず、宗教の、あるいはもっと広く言えば芸術や文化の使命というものは、世界を信じていくというその事柄を表していくというのが私どもの使命でありましょう。それでは一体信じるとは何でありましょうか。何を我々は信じるというふうに言うのでありましょうか。私たちが信じるというその目的語、その内容をしっかりと掴んでおかなければ、イワシの頭も信心からというふうに揶揄される、そういう言葉とそういう内容と何も変わらなくなってしまいます。信じればいいのよ、信じれば、ただそれだけだと世界は信じられませんねという圧倒的なリアリティの前で、ああそうかもしれませんねと尻尾を巻いて信じない世界の住民になってしまうでしょう。私たちは何を信じているのか、信じるとは何なのか、その内容をしっかりと把握する必要があるでありましょう。さて、今日言いました創世記です。創世記はまさにその信じるということを私たちに告げていることからであります。今日読んだ21章の一節以下、込み出しに イサクの誕生とあります。私たちはこの創世記をずっと読み進んできておりますから、この21章がどういう意味合いであるのかもう承知しています。アブラハム、後に族長というふうに呼ばれるイスラエルの父祖、イスラエルのお父さんのような人です。このアブラハムに神様が語りかけます。私の示す地に行きなさい、旅を始めなさい、動き出しなさい。神様はアブラハムに告げます。不安な旅です。行ったことのない場所に行くわけです。安心していけるところではありません。安心できる旅ではありません。むしろ彼の本心から言えば、その場所に自分の故郷にとどまって余生を送る、それが彼のふさわしい人生設計だったでしょう。でも神様は行けと言います。神様は途中でアブラハムに語りかけます。あなたに子孫を与える、子供たちが星のように星の数のようになる。砂粒が数えられるか、数えられないだろう。その数えられない砂粒のようにあなたの子供たちは増える。アブラハムには子供はいませんでした。神様から声をかけられた時に70を過ぎていました。子供ができるはずがない、それがアブラハムの現実です。神様はアブラハムに言います。見渡すところを全部眺めてみろと。その土地を全部お前のものにするがいいと言います。あなたの土地にするというふうに言います。そんな自分の見ている山から見ている風景を所有しているものなど今まで見た試しがない。アブラハムから神様から聞く言葉、それが全部受け入れられない言葉のようにしか聞こえなかったでありましょう。だからこそアブラハムは、言ってみればこの聖書の中でちょろちょろと神様を裏切ります。あなたとサラの間に子供ができるよというふうに神様から言われているにもかかわらず、アブラハムはエジプトに入った時に、あるいはアビメレクという王様に会った時に、自分の妻であるサラを差し出して、これは私の妹でございますと言って宮廷に差し出し、自分とサラは生き延びようとします。差し出すのですから、もう子供ができるはずはありません。神様の約束、そのようなものが果たされるということはもうなくなってしまうわけです。アブラハムは神様を信じられない、そういうことをたびたび起こします。それでも神様はアブラハムのもとにサラを返しました。神様の約束を全うさせるために、アブラハム、サラの夫婦は続けていくことになっていきました。神様の言葉をアブラハムは聞きますけれども、それが受け入れられません。信じるということはどういうことなのか、私たちは信じるということがもっと簡単に起こってくれるようなものであるというふうに考えているところがあります。信じる、それは何か私たちにいいものが与えられるから、嬉しい未来がやってくるから、素晴らしい出来事が起こる、そういう私たちの心にしっくりと馴染むようなもの、それがやってくる、それを信じるというふうに言うのだと、どっかで期待をしています。もっと簡単に心の中で動くこと、それが信じるということでしょうというふうにどこかで思っています。でもアブラハムはなかなか神様の言葉を受け入れることができませんでした。ところがこのアブラハムの出来事を読んだずっと後の後代のパウロという人物は、このアブラハムを信仰の人だというふうに言っています。一体このアブラハムのどこに信仰があるのか。神様から言われた通りにアブラハムは確かに旅に出ました。でも子供ができないということに嘆いて、アブラハムはサラではなくてハガルというそばめとの間に 子供を作るということをしました。これが自分に与えられた子供であろうというふうにアブラハムは勝手に解釈をしました。でもそれも神様から咎められました。そうではないと、サラとお前の間に子供ができるんだと、それを私は星の数のように増やすんだというふうに、その時もまた神様から説明を受けました。なかなかアブラハムは神様の言葉を受け入れることができませんでした。そして今日の21章です。ここにはアブラハムが具体的には登場してはいませんけれども、サラの思いがまさにアブラハム夫婦の思いを表しているのでありましょう。約束通りに男の子が生まれました。神様の言葉通りに男の子が誕生しました。それは前に1年ほど前に神様の使いがアブラハム夫妻に告げたその通りの出来事でした。来年の今頃私たちはまたここに来るというふうに神様の使いは言います。その時にはあなたたちには男の子が生まれているという、そういう約束をしました。アブラハムもサラも笑いました。そんなことがあるかと。でもそれは本当に起こるんだとその使いたちは申しました。そしてその言葉通りに彼らに今子供が与えられました。神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑い、イサクを共にしてくださるでしょう。一体誰が私たちのことをこのようなことが起こるということを思うことが予想することができたかという、ちょっと恨みめいた言葉をまたサラは語りますけれども、まあ、それほどまでにサラは苦しんでいたのでしょう。自分が子供ができない、そういう状況にある。それはこの社会においては言ってみればちゃんとした責任を果たしていないものというふうに数えられてもしょうがなかった、そのような時にあって彼女は苦しんでいたんでしょうけれども、今まさに子供が与えられた。サラはとても嬉しかったでありましょう。何を私たちは信じるのか。一つにはここに書いてあること、それは私たちが信じるに値すること、あるいは信じる内容でありましょう。神様は必ず約束を果たしてくださる。どんなに時間がかかっても、どんなに私たちが回り道をしても、あるいはどんなに私たちが神様を裏切ったとしても、神様は約束を果たしてくださる。それは私たちにとって信ずるべきこと、信じたいことです。ですけれども、私たちはまだここで疑問が残ります。確かにアブラハム、サラは、サライ、この夫婦には神様からの言葉がありました。土地を与えるよ、子供ができるよ、そういう言葉が与えられて、彼らはその言葉通りになったという、言葉と現実が一致した、重なったという、そういう体験があります。ですからそれは信じるということにふさわしい内容でしょうというふうに私たちは読むことができます。ですけれども我々です、我々は聞いたことはないです。神様から何かを、本田記念教会はこうなるよ、聞いたことはないです。私たちはこうなるよ、神様から直接お言葉を頂戴したことはないでしょう。このようなことをきっと神様はおっしゃっているんでしょう。私たちはそう想像して、私たちはそう求めて、それを信じるということをします。でもそれはもしかしたら自家発電のように自分で自分を励ましているだけかもしれません。神様からちゃんと言葉を聞いたこともないのに、どうやってこのアブラハムとサラの出来事のようなことを私たちは受け入れることができるのか、この二人のように信じるということを私たちはどうしたら行うことができるのか、言葉を聞いたこともない私たちがどうして信じるなどということができるのか。世界において信じるということが必要なのかもしれないけれども、我々は誰一人として神様の言葉を聞いたことはないではないか。それが我々の現実でしょう。ならば聖書は語っている、あるいはこの創世記の物語は語っている、そしてパウロが アブラハムは信仰の人だと言ったあの信仰とは一体何なのでありましょうか。アブラハムの物語、私たちは読んできました。そしてこの後ももう少しアブラハムの物語は続きますが、この物語の中で神様はどのように振る舞っていたか。神様はアブラハムを励まして旅をさせます。約束の地に行きなさい、そこには豊かな土地があるよ、励まします。そしてその土地では子供たちが星の数のように増えるよ、そう言います。実際にそれは後になって叶うんですけれども、それがまだ見えないアブラハムは、先ほども申しましたように神様の言葉とは違う、神様の期待とは違うことをします。サラと自分の関係を偽って生きながらえようとしてみたり、あるいは神様を疑ってみたり、そのようなことを繰り返します。ハガルとの間に子供を作ってイシュマエルを設けてみたりもその一つでしょう。アブラハムは神様の言ったことをそのままは引き受けていません。そういった意味では彼もまた信じるということが全うできてはいないようなものです。でも聖書はこのものに信じるというその一つのモデルが、信じるの形があるんだと言います。一体アブラハムの物語のどこに信じるという内容があるのでしょうか。この今日読みませんでしたけれども、このすぐ後にですね、ハガルとイシュマエルという記事が載っております。このハガルとイシュマエルのところにですね、イサクが与えられたサラ、これはアブラハムの奥さんですけれども、このサラがですね、ハガル、まあ言ってみればそばめですけれども、このそばめのハガル、それとイシュマエルが、まあ腹違いの子供ですけれども、それに対してサラが意地悪をするっていう場面があります。意地悪をしてアブラハムが大変心を痛めるんですけれども、神様がアブラハムに語りかけます。まあそれは十二節の言葉にあるんですが、あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい、すべてサラが言うことを聞きな、サラが言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかしあの女の息子も一つの国民の父とする、彼もまたあなたの子であるからだと言って神様は励まします。言ってみればこれは最初の神様の約束を無視して生まれた子供ですから、神様の方からしてみればこのサラと同じように、そんな子は知らんと言ったってよかったはずです。でも神様はその国民、その子供も一つの国民とする、彼もあなたの子だからねと言ってその子供を守るという約束をします。さてこのアブラハムの物語というのは一体何が語られていた物語なんでしょうか。神様がアブラハムに約束をする、でもアブラハムの方はそれがなかなか信じることができない、受け入れることができない。でも最後には神様がその約束を果たしました。そしてちょっと言葉は悪いですけども、余計な付録を作ってしまったハガル、イシュマエル、これに対しても神様はちゃんと受け入れるよと言ってくださる。一体この物語、何を私たちに語りかけているのか。多分一番簡単な言葉は、神様はどんなことがあってもアブラハムの味方だということです。アブラハムが粗相をしても、アブラハムが神様の方を振り向かなかったとしても、サラが神様の言葉を笑ったとしても、神様はアブラハムの味方です。私たちは信じられないと言います。信じられないと思うときに何が同時に起こっているのか。私たちは一人ぼっちだ、私たちは自分で自分のことを守らなければ誰も私の未来を約束してくれる者などいない、だから何も信じられない、孤独、一人。私たちはその時に信じなくていいというスイッチが入ります。ですけれども今日のこの物語、聖書が私たちに告げていることは、神はどんな時でもアブラハムの、そしてアブラハムは取りも直さず、私たち一人一人の読者がこのアブラハムと共有していい中身です。アブラハムの味方、それは 必ずいる。そしてそれはこともあろうに神である。私たちにも起こっていることです。私たちは神様の言葉をアブラハムのように聞いたことはありません。でも私たちは神様が味方だということは、神の言葉を聞こうが聞くまいが私たちが信じることができる内容です。私たちは一人なのか、一人ではないのか、私たちは孤独なのか、自分で自分の人生を自分の力に持って切り開かなければならない、そういう孤独を背負っているものなのか、それとも必ず味方がいるのか。事実かどうかを確かめる、それが信仰ではありません。信じるということは、そこからどういう生き方をするかということです。私たちが孤独だと思って始めるのも一つの生き方でしょう。でも神様が味方だ、そう信じて始める生き方、それももう一つの生き方です。神様は必ず私の味方だ、私には味方がいる。もしそれが私たち人類の世界観だとしたら、我々は何かに怯えながら、隣人を監視しながら、隣人を疑いながら、不安と恐れと心配の中で生きる世界が本当の世界だと言って、そういう世界への対処の仕方が必要になってくるのでありましょうか。神が味方だ、そう信じられれば、私たちは平安と希望を持って進む、それが自分たちの未来に据え置くことができるのではないでしょうか。世界には信仰が、信じることが必要です。世界の中で私は孤独だと思って生きるのか、誰も私の味方ではないと思って生きるのか、それとも世界を作られすべを治めている神が私の味方だと思って歩むのか。世界には信仰が必要です。そしてその信じるという中身は何であるのかを表していくのが、私たち信仰者でありましょう。手前勝手な都合のいい自分の未来像をこしらえて、それを信じるというのではありません。世界の初めから変わらぬ事実を、変わらぬ秩序を信じていく、それが私たち信仰者の信じる内容でしょう。神が私たちの味方である。恐れ不安、そういったものがもう必要でない心で歩み出していく、私たちがこの世で果たさなければならない信仰の姿でありましょう。お祈りいたします。聖なる神よ、私たちの心の中には闇が入り込んできます。恐れが入り込んできます。不安が生まれます。私のことを誰も分かってくれない、私に皆が敵意を持っている、私などこの世から消えてなくなればいいと世界が私に言っている、私たちはそのような心を心に抱くものであります。それは弱いからです。私たちの本当の味方を忘れているからです。たとえ世界の人々が本当にそう言ったとしても、私たちはあなたが 味方についてくださっている一人一人です。私たちは何も恐れることなく、何にも怯えることなく、そして何にも負けないものです。どうか希望を持って、私たちが未来へと進みゆくことができますように。私たちの味方であるその神は、あなたの味方でもあり、世界の味方であることを私どもが述べ伝えていくことができますように。私たち一人一人をどうか証人として、この週も立ててくださいますようにお導きください。私たちを清めてどうか用いてくださいますように。新しい一週間がまた始まります。あなたに守られた時が過ごせることを喜んで感謝して、その一週間を過ごすことができますように。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌411番。